こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。初めての足し算数、計算4は、公文出版編集部による幼児向けの算数学習ドリルです。対象は主に4歳から6歳くらいで、足し算を初めて学ぶ子供に向けて作られています。本書の中心は、足す1と足す2を繰り返し練習しながら、足し算の基本感覚を無理なく身につけることにあります。学習は計算だけに偏らず、数字の読み書きや数を順番に唱える練習から始まり、足し算に必要な基礎力を段階的に整える構成です。書き込み式でページを切り離して使えるため、家庭学習でも取り組みやすい点が特徴です。さらに、シュールや症状などの達成感を支える仕組みも用意されており、幼児が反復学習を続けやすいよう配慮されています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、足す1と足す2に絞った足し算入門としての明確な設計。本書の最大の特徴は、学習範囲を足す1と足す2に絞っている点です。幼児が最初に出会う足し算では、計算式の意味を理解する前に数が増える感覚を具体的に捉えられるかどうかが重要になります。本書はこの段階に合わせて、複雑な繰り上がりや多様な計算パターンを扱わず、基本となる加法の反復に集中しています。範囲を狭くすることで、子供は同じ型の問題を通じて数の変化に慣れやすく、答えを覚えるのではなく、数え方の手順を身につけやすくなります。幼児向け教材では、内容を広げすぎると理解より先に負荷が増えやすいですが、本書はその点を避け、最初の成功体験を積ませる構成になっています。算数の先取りではなく、土台作りに徹していることが、このドリルの実用性を高めています。次に、数字の読み書きと数章を先に固めてから計算へ進む段階学習。本書は、足し算そのものの前に、数字の読み書きや数章力を整える構成をとっています。これは幼児教育として非常に合理的で、計算は単独の技能ではなく、数の順序を理解し、数字を見分け、必要に応じて書けることの積み重ねだからです。道たどりをしながら30までの数字を練習する流れは、単なる所持練習ではなく、視覚的な追跡と数の並びの理解を同時に促します。また、1から120まで唱える活動は、子供が数列の規則性を身体感覚としてつかむ助けになります。こうした準備を先に行うことで、足し算の問題に入った時に、数字を読めない、書けない、順番がわからないといったつまずきを減らせます。つまり本書は、計算問題を解く本というより、計算に必要な認知的土台を順に整える教材として機能しています。さらに、1枚ずつ切り離せる書き込み式が、家庭学習の継続を支える本書は書き込み式で、1枚ずつ切り離して使える仕様になっています。この形式は幼児ドリルにおいて重要で、学習量を細かく区切れるため、子供が一度に多くのページを前にして圧倒されにくくなります。毎回1枚ずつ進める形にすると、学習の開始と終了が明確になり、保護者も取り組みの管理をしやすくなります。また、切り離し形式は、机以外の場所でも使いやすく、繰り返し練習に対する心理的な抵抗を下げる効果があります。書き込み式であることは、見るだけの教材よりも能動性が高く、数字を書く線をなぞる、答えを記入するという手を使った活動を通じて定着を促します。幼児期の学習では、理解したつもりでも実際に書けないことが多いため、こうした反復的な紙面設計は実際の習熟につながりやすいです。本書の形式面は、内容以上に継続性を支える仕組みとして評価できます。そしてできたねシールと賞状が、反復学習を感情面から支える本書には、できたねシールや頑張ったね賞状といった達成支援の仕組みがあります。幼児向け教材では内容の難しさだけでなく、同じ作業を繰り返すことへの飽きが大きな壁になります。そのため学習の成果を視覚的に示す工夫は単なる装飾ではなく継続を支える実用的な要素です。シールは課題を終えたことを即時に確認できるため子どもにとっては進捗が見えやすくなり、次の課題への移行もためらかになります。賞状は最後までやりきった経験を区切りとして残す役割を持ち、学習を1回限りの作業ではなく、達成のある活動として印象付けます。特に初めての算数学習では、正解そのものよりも座って取り組む習慣や最後まで終える経験が重要です。本書はこうした幼児期特有のモチベーション設計を取り入れることで、知識の習得と学習態度の形成を同時に狙っています。最後にすでに数に慣れた子には優しく、基礎固めに特化した位置づけ、本書は足し算を初めて学ぶ子供には適していますが、すでに数字や簡単な足し算に慣れている子には物足りなく感じられる可能性があります。これは欠点というより対象を明確に絞った結果です。幼児向けドリルには、広く浅く複数の領域を扱うものもありますが、本書はその代わりに数章数章、足し算の初歩という小数の要素を丁寧に反復させる方針をとっています。 そのため学習効果は派手ではないものの、つまずきやすい子どもにとっては理解の速度を合わせやすい設計です。特に家庭で初めて算数に触れさせる場合、難問を解かせるより数に対する抵抗感をなくすことが先になります。本書はその役割に合っており、学習の先取りよりも算数を嫌いにしない入り口作りに価値があります。同シリーズの中でも計算導入の段階にしっかり焦点を当てた一冊として位置づけられます。結論として、初めての足し算数計算4は、足し算を初めて学ぶ幼児とその学習を支える保護者に向いた実用的な入門ドリルです。特に数を唱える、数字を書く、足す1と足す2を繰り返すという段階的な流れは、幼児が算数に苦手意識を持つ前に基礎を整える上で有効です。ページを切り離して使える書き込み式であること、シールや賞状で達成感を補えることも家庭学習で続けやすい理由になっています。似た幼児ドリルと比べると、本書は範囲を広げすぎず、初歩の定着に徹している点がはっきりしています。そのため、すでにある程度の計算ができる子よりも数の学習をこれから始める子に適しています。算数の入り口で必要なのは、量をこなすことより数の扱いに慣れることです。本書はその前提を丁寧に押さえた基礎固めに特化した一冊として位置づけられます。ご支援いただける場合は、公文出版編集部ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。